やっていき FM っていうのをですね、まずやっていこうっていうふうに話していたんですよ。はい、で、まずはなんか最初に9月10日ぐらいの日比谷のオクトーバーフェスト2016で、カナメイ株式会社関係の、まあ、なんか若者たちがみんないて、で、その人たちと一緒に飲んで集まろうとか、遊ぼうっていう話になっていて、で、その中で、伊藤さんを呼んだんですね。
伊藤っぽいど。
伊藤っぽいど。で、その伊藤さんが、まあ、やっていける、やっていき FM の必要性を感じるみたい。
なんだっけ、配信するしかねえみたいな話になって。
はいはいはい、
今だとラジオじゃねえかっていう
ですね。なんかまあその前に俺がちょっとラジオの最近ハマってるんだっていう話をして、
あ
で多分その流れで伊藤さんがなんかその、うん、組んでくれて、まあなんか行ったのかなっていうふうに思っていて、うん、でまあなんか伊藤さん行ってたからまあやるんだろうなっていうふうに思ってたんですけど、なんかやらねえなっていう感じがしていて。
まあそこの壁はありますよね。
まあそうですね。なんかじゃあちょっと伊藤さんになんかなんて言うんでしょうね、なんかそのやっていきたいみたいな感じの伝線がありまして、俺の方に。でまあちょっとその伊藤さんのやりたい気持ちを組んで、俺がちょっとやっていこうかなみたいな風に思って、いたんですけど、なんか中村さんもなんかそのあれって何ですかね、伊藤さんのツイートを見て思ったって感じですかね。
まあなんか前からやっていきやっていきというパワーワードはずっと言ってて、
はいはいはい、
いきなりその多分オクトーバーフェスト中だったと思うんですけど、やっていき FM っていう単語が見えたんで、
うん、
まあなんかやるなら一枚噛んどくかと思って。
はいはいはい。
あと多分僕の日報にも書いてたんで、それ読んだらもらうかなと思って。
なるほど、やっぱその日報文化とか
日報文化の影響あると思いますよ。
うん、なんかそういう、まあなんかそういうつながりで、うん、まあ、中村さんも結構やっていく感じだなっていうふうにちょっと見えたので、ちょっとなんて言うんでしょう、混ぜて一緒にやっていこうじゃないかっていうふうに思いまして、なんか普段あんまり俺はまあ空麦っていうんですけど、露崎です、よろしくお願いします。でそのあんまり関わりとかはなかったんですけど、まあちょっと中村さん小菅さん経由でちょっと呼んでやろうかなっていうふうに思いました。
は
い、
そうですね、今回ほとんど喋るの初めてですもんね。
うんですね。
あ、そうなんだ。
もう本当全然関わりない感じですよね。
あ、会ったことは、一応空間にいたことはありますよね。
もしかして
個人開発ナイトの日にいたはずなんで、2人とも。
あ、
うん、はい、
その多分会ってて、ちょっと喋ってるかもしれないんですけど、
うん、
でもその個人を認識しないレベルで喋ってた
ですね。
そういう人多い。
なんかもう本当、すごい知らない人ばっかりって感じで。
そうですね。
で、なんかその中に。
あれ ?2 年前の僕の家でやったやつでしたっけ。
そうです、そこに2人ともいましたね、うん、確か発表もしてたよね。
発表もはいしました、やりましたね、そういえば発表、でそうですね、中村さんがまだ卓球ハウス住んでた時でしたよね。
そうですね、そうです、シェアハウスで、僕はそれがあることを覚えてなくて、起きたらなんか人が集まってやってたみたいな。
ああ確かなんかあれだな、なんか地下で卓球やってすごい汗だくになってなんかいるなっていうふうに思いましたね。
あ、そうなんですよ、毎日地下で卓球やってたら上に登ってったらなんか黒みさみたいな人が人だかりができてて、
うん、なんか、はいはいはい、
プログラマーがみんなこう金を稼ぎたいとか言って、
は
い、前でスライドを発表してちょっと怖いなと思って近づいてったんです
けど、なんか元気でしたね。
そういう集まりでしたね。
でしたね。で、多分そこでニアミスしてぐらいだったかな、
うん、
ですね。うん。なので、まあ、ほとんど初めて。だけど、小菅さんは、同じ会社でやっているので、
はい、
まあ、なんかすごい、なんて言うんでしょう、すごい仲いい感じでやらせてもらっているって感じ
です。隣ですから。
ですね。でまあそれつながりでまあなんか伊藤さんとかも仲良くやらせてもらってるっていう感じには認識してますね。ですね。でそうですね、なんか自己紹介を本当すっ飛ばしていたのでしていきたいなっていうふうに思います、はい、であとまず中村さんにですね、
はい、
ちょっと名前と名前と個人開発物とこのなんかやっていき FM っていう名前なのでそのなんかやっていきの気持ち宣言だったりとか
気持ち宣言
開発物についてだったりとかのをちょっと聞きたいなっていうふうに思います。
わかりました。じゃあ、
はい、
まあ、2、3分ぐらいで名前は ID は R7 中村って R 中村って呼ばれてるんですけど、はい、本名は亮中村で、まあ、GitHub とか Twitter とかあとハテナブログも大体 R 中村で、活動してます、はいはいはい、で今は会社としてはキータとかキータチームコビトを開発しているインクリメンツっていうところにいて、
はい、
でプログラマーやってるんですけど、個人で開発しているものが、まあ、最近何個か増えてきて、まあ、それのつながりでこうやっていこうみたいな話になってるんですけど、
はいはい、
最近開発しているのは2つあって、で1つはそのさっき話に上がった日報の話あったと思うんですけど、その、
はい、
なんかオープンなこうウィキというかオープンなコミュニティを作る、なんかグループウェアみたいなのを、まあ、個人でちょっと作ってみていて、で、
はいはい、
まあ、それ WikiHub っていう名前なんですけど、まあ、その中に日報コミュニティっていうのがあって、
うんうん、
まあ、意外と流行ってて、まあ、1日20件か20件ぐらい日報が毎日書かれてて、まあ、そこでなんかまあ小菅さんとかの日報を読んだり、まあ、僕も日報を書いたりっていうことをしてます、
はい、もうなんかその日報コミュニティがなんて言うんでしょうね、俺は参加してないんですけど、なんか外から見てて本当なんて言うんでしょう、中村さん発信でもなんかみんなやり始めたっていう感じですかね、あれは。
そうですね、僕あんまりその宣伝とかしてなくて、まあ、僕がブログとして使ってるぐらいだったんですけど、意外と僕の知り合いの知り合いとかがどんどん増えていって、うんうん、まあ、今だともう、はいはい、もう会ったことない人の方がほとんどで、僕の知らない人ばっかりが書いていてくれて嬉しいですね。
うん、
あともう一つはそのアマカンっていう漫画の読書管理サイトを作ってて、
はいはいはい、
まあ、こっちは僕が漫画をハードこう結構読むので、まあ、それの読書管理がしたかったっていう感じで、まあ、読書メーターとかブクロブさんとかと一緒なんですけど、うんうん、まあ、レビューのない読書管理サイトって感じですね。
はいはいはい、これ小杉さん覚えてますかね、はい、なんか俺こういうやつを前作ろうとしてたんですよね。
お、
あ、読書管理系。
そうですそうです、漫画のなんか続刊のやつを、うん、やつをまあなんか取ってきて、で勝手にプログラムで、うん、まあ、なんか作るっていうやつ。
お
で、なんかそれ本当アマカンがある前にちょっと思ってて、で実際にやってたんですけど、なんかなんて言うんでしょうね、そのやっていきが足りなかったというか、
もう全然しまった
停滞、
もう停滞しちゃって、でそうしたらなんか突然アマカンが現れたっていう感じで、でもやっぱ中村さんすげえなっていう感じになってまして、俺は。
あ、いやでもこれも
出し切ったなみたいな。
いやこれもモチベーション結構、まあ、続けるのが難しいんですけど、
はいはいはい、
ああやっていきの気持ちでしたっけ、
やっていきの、
あ、そうだ、やっていき宣言、ね、
やっていき宣言、
すいません、なんか
やっていき宣言って何なのかと思ったんですけど、やっていき宣言、そのウェブ系の若者 2,3 年前ぐらいまではこう一発当てるぞみたいなことをパワーフレーズとしてまあ使ってて、うんうん、で最近聞かなくなったなって思うんですけど、
うんうんうん、
まあ、僕はまだまだこう一発当てることを起こし淡々と狙っていってるんで、
はいはい、
まあこれからもしばらくはやっていこうかなと思ってます。
なるほど、どんどんみんなでやっていきたいと思います
やっていくぞ
やっていくぞ、
いや、どうぞ。
じゃああと中村さんありがとうございます、
はい
はい、であと次は小菅さんをちょっと紹介したいなっていうふうに思います。
紹介、
あ、 自己紹介をお願いします。
自己紹介を、はい。
はい、
小菅です。
はい、はい、名前、ハンドル、名前と個人開発物とやっていきの気持ち宣言をお願いします。
名前が小菅で、 SNS アカウントは Twitter だとアットマーク QM だったり、日報でもアットマーク QM でやってます。
はい、
あとハテナだと KKSG だったり、 GitHub だと K 小菅とかでちょっと表記の揺れがあるんですけど、うん、で主に作っているって言えるのは、まあ、いろんなウェブサービスメインでいろいろやってるんですけど、
はい、
一番、まあ、やっているのは追セーブっていう、
はい、
ツイッターのログ保存サービスを4年ぐらいやってます。
あれってなんか昔は、うん、あの URL があのレック.
トゥーでした、うん、はい、
で今はちょっと URL 変わってっていう感じ、はい、
そうですね。でも結構前なんでもう追セーブの方が長いです、
うん、はいはいはい。
あと最近は、は
い、そのサービスが当たってるっていう、
当たっているというか、まあアクセスは結構増えてきましたね、4年で、
うん、はいはい。
一応数字出すと現在180万 PV 月ぐらいです、ね、
うん、うんうん、結構多いですよね。
まあ一番多いですけど、世の中的にはそんな大したことないんだろうなとはまだ思ってます。全然当たってる状態ではないです。
ああ、なるほど。目標は高くと。
目標は高くと。
はい。
あと、最近はプッシュドックっていうのをもう一回作り直そうかなと。
はい。
あの、ウェブのプッシュ通知で、RSS の更新とか、はい、サイトの更新とかを通知してくれるから、うん、あの、インストールしなくてもっていう。はい。
うんうん。ウェブブラウザーで、プッシュ通知をしてくれるっていうやつ。
そうですね。ウェブブラウザーのプッシュ通知使ってみたいなと思って、作ったやつですね。
お世話になってます。
ちょっと使っている方が最近増えていて、いや結構なんですかね、中身雑だったんで、これで悪いなと思ってきて使ってる人がいて。
じゃあもうなんか最近はその作り直したりとか。
そうですね。始めてるとこです、そこを。あと iOS で今受け取れないのでプッシュ通知を。
はいはいはい、
それはネイティブアプリ化しようかなと。
あ、じゃあもう iOS の開発もしてる感じですね。
うん、入門だけ。
うん、
いずれですって感じですね。はい、と、まああとは Twitter クライアント作ったりもしましたが、まあそれはいずれ。
懐かしいです。
はい、次の話。
Twitter クライアント作ったりしました。
やりましたね、戦争。それも。まあ、メンテはしておこうかなとはずっと思ってはいます。
はいはいはい、なるほど、
はい、
じゃあ最後にやっていきの気持ち宣言を。
宣言っていうかすごい難しいんですよね、それ。
おお、
高まるときと低まるときが結構波があって、はいはい、うん、今ちょっと怪しい波が来ていて、
お、
高まるときはもうどんどんガツガツやるぞ、
はいはいはい、
勝手にそのですけど、はい、出てくるんですけど、
うん、自分から出てくるやっていきがあるっていう感じで、うん、でも今なんか出てない感じですかね。
はい、今は出すしかない、まあ、こういう会話して出していこうと頑張ってるところで、
は
い、
ああなるほど、
はい、
そのやっていきを出していくためにもこの話をやっていきたいみたいな、
はい、
感じです。
あります。
はい、
絶対に卒業するぞと。
なるほど。
早くこのレースから抜け出して。
あれ、リタイア。
リタイア。
悠々自適な生活は。
そう、リタイアっていうのもなんかあれなんですけどね、まあ続けると思うんで、うん、リタイア後も。
ああ、はいはい、
まあ、とにかくそういう自由を獲得したいと。そう、コード書くのは多分やめないと思うんで、趣味なんで。
うん、
ただもうそういう趣味だけやっていきたいじゃないですか、好きなことだけ。
わかります。
そういう状態に早くしておきたいなと。
はい、なるほど。気持ちを
でした。はい、気持ちです。
はい、お気持ちを
気持ちです、
受け取りました。で、あと俺の紹介をしておきます。あ、
俺所属行ってなかった。
所属、ああ、
所属って、あ、一応カナメ株式会社です。はい、
はい、そうですね。 そこ多分重要ですね。俺も金目株式会社で、で小杉さんとちょっと仲いい感じにやらせてもらってますってとこですね。はい。で俺の名前が空麦っていう風に、一応ネット上では名乗っています。でまあなんか呼び方は空麦でも、あと本名が梅雨崎っていうんですけど、まあ梅雨崎でもどっちでも大丈夫ですっていうところです。で開発物がですね、まあ Twitter のお気に入り画像保存サービスっていうのがありまして、ファブメディアっていうやつを作りました。でまあなんか Twitter でファブしたツイートの画像を持ってきて、でそれを後からサイト上で見れるっていう風なのを作ってます。であとなんかまあ作って公開はしてるんですけども、全然宣伝とかしてなくて、もう全然流行ってないっていうか、みんな全然使ってる人はいないんですけども、まあ野鳥ドットクラブっていうのを作ってまして、Google アナリティクスの情報からブログパーツ作成して、まあ逆アクセスランキングパーツみたいな、なんかすごい、なんでしょうね、 Web1 の時代みたいな、
あーサイトバーによくあるやつ。
あーそうですそうです、ハムソクとか、
あブログパーツで、
そうですそうです、にちゃんまとめブログとかでだいたいそのブログパーツで置いてるのがあるんですけど、その ACR Web っていうのをみんな使ってるばっかりで、それがなんか本当使いづらいんですよ。でそれをまあなんかもっとよく使いやすくで JS で表示するっていうやつですね。であと NIST の共有サービスっていうのを作ってまして、コピーリストっていうやつを作ってますですね。でやっていきの気持ち宣言としては、まあやらなくてもいい状態にするために俺は日々やっていくんだっていうところです。もう基本何もやりたくないっていう人なので、だけどまあやらなければいけないことはあるので、まあそこをやっていこうかなっていうところです。
なんかみんなこう脱出していく的な気持ちに向かってるんですかね。
はい、ああありますね。
あの同じところをぐるぐる回りながらだんだんこう力をつけて脱出するっていう。
うん。
レースから抜け出すぞと。
はい。もう誰が一抜けするんだっていうところですかね。
うん。まあでも向かうところはまあそこしかないというか。
うん。もうみんな不労所得が欲しいっていうところですよね。
まあそうっすね。
いやなんかその勝手に降ってくるだけでもダメで、ある程度こう自分の努力とかが反映されてないとそれはそれで
満足ない
でしょって思う。
はいはいはい。もう自分の成果物というか、もう本当自分のやる気につながるですかね。まあ、確かにそれは思いますね。俺は
生活にそういうのを組み込みたいっていうのありますね。
うん、
仕事ってよりライフワークみたいな、ライフワークだけやってたら生きていけるみたいな、
はい、ああ
感覚
でも一応なんか、ああそうですね、ライフワークって中にもまあなんか仕事が入ってるんですけど、ね、文字的に、
うん、まあ入ってるんですけど仕事は仕事だし、
うん、
ちょっとライフ感が、
うん、なんか日本語だと
ワークライフバランス、
うん、日本語だとその仕事っていう表現がまあ一つだけだけど、英語だとジョブとかワークとかいろんな種類あっていろんな意味があるのに、まあなんか日本語だと仕事だけだねっていうのでちょっと分かりづらいところはありますよね。
まあ、仕事は割とまあちょっとかっこいいところあるけど、労働って言われると辛いものはありますね。
ああそうですね、
労働っていう言い方あるね。そう、労働をやめたい
ですね。労働はやめたいですね。
あ、確かに仕事、あ仕事よりも労働っていう言葉がなんかぴったりきます、
ね、仕事だとねワークライフバランスとは言ってちょっと見直されてきている感じあるんですけど、うん、
はいはい、
まあまだ労働はしているので、
はい、労働今してます、
うん、このまま労働して労働 するだけで死んでいくのもなと、
うん、
寿命が来ちゃうんで、
はいはい、ちなみになんかあの皆さん年齢とか言っても大丈夫ですか？
大丈夫です。僕26です、うん、
26です。
27です。
多分学年は同じ、
学年同じ、はい、1989年ですね。
おう、
生まれで5月ですね。
一緒じゃん。
多分学年同じ、一緒ですね。
うん、
5月
で結構多分なんて言うんでしょうね、ツイッターでそのなんか中村さん関係の人は割とその平成元年生まれがちょっとなんか付近の人が割と多い気もしますね。
そうですね。まあ1個上が厳密には多いですね。
ああ、
1個上、2つ上ぐらいが全く同じって人はなかなか珍しかったんで。
あ、そうなんですね。でまあこの同じ学年3人が今やってますよっていうところです
ね。はい、空麦さんもっと年上かと思ってました。
いや、あ、でも結構言われますね。なんかもうちょっと上かと思っていたみたいな。
うん、
うん、でも一応平成生まれです。
お、
平成の人ですね。
まあでも皆さんでも25歳超えてるんで定年は終えてますよ。
ああ
そういえばありましたね、25歳定年説。
定年説。
いや、まあ僕が書いて
ます。定年、いや、でも気持ちすごい分かって、実際、定年を終えて、何か変化ありましたか？
定年を終えて、そうですね、中村さんはどうですかね、なんか定年。
住環境の変化とか、そういう部分ではあって、
はいはい、
新卒の頃だと考えられなかったと思うんですけど、今はリモートで完全にフルリモートで京都で働いてるんで、
うん、
まあ、意外と自分の働く場所とか住む場所とかを自分で決めるようになったなってところはちょっとありますね。
はい、もうインクリメンツは東京にありますもんね。
そうですね、渋谷にオフィスがあって、まあでも社員にもリモートのその権限は僕と同じぐらいに与えられていて、
うん、
まあ、ただミーティングの時とかは便利だからオフィスに来て会議をやってるって感じですね。
はいはい。
え、結構東京来てるんですかね、じゃあ。
僕ですか？
はい、
僕はそうですね、毎月ぐらいの頻度で来てますね。
ああ、
うん、もう1ヶ月に1回ぐらい。
うん、あの新しいメンバーが割と毎月か各月ぐらいで入ってきてくれていて、で顔合わせっていう意味も含めて
行ってますね。あ、なるほど。そのなんか、じゃあずっとリモートワークで働いてるって感じですかね。
そうですね、まあ毎日一応夕会っていう夕方に15分間ぐらいハングアウトで会話して、うん、あと週に1回、
はいはい、
まあ、振り返りのミーティングとかあるんですけど、まあ、それ以外は大体チャットで済ませてますね。
はい、それってなんかもうどれぐらい経ちます？
去年の12月に越してきたからちょうど1年ぐらいですね。
ああ、1年ぐらい。リモートワーク、あのカナメイも結構リモートワークやっていてですね、俺と小菅さんがやってて、はい、まあ他にもやってるんですけど、で大体まあ週1回来ればいいよっていう風になっていて、だけどなんかちょっと俺は個人的にあの週1回だけじゃちょっとリズムが作れないなって思って、まあ週2回ぐらい会社行って、で大体あとは家で仕事やってっていう風にやってるんですね。
うん、
うん、でもそういう風にやるとなんて言うんでしょうね、あんまりなんか人と会わないし人と会話しないから、なんかすげえなんて言うんでしょうね、辛さが出てくるんですよね。
あ、さっき放送前に言ってましたね、あの会話になってない
っつって。あ、そうなんです。
この3人ともそうですよね。
うん、
普段家にいるからあんまり話さないから会話成り立つのかなっていう心配ありますね。
ああ、俺もありました。もう本当
久しぶりに人と話す、妻以外の人と話すってなるの、
はい、奥さんと喋ってる分だいぶマシじゃないですか。 僕は今一人暮らしなんで。
はい、あ、一応俺も奥さんいますね。で一応話すようにはしてるけど、なんか なんて言うんでしょうね、なんかその世界がそこで終わってるんですよその奥さんとの2人だけの世界で終わってるので、なんかもうちょっとなんか世界を広げたいというか、もっと他の人と話した方がちょっと精神衛生上いいぞっていう風に最近思ってますね。
うん、
なんかそういう気持ちもあるので、なんかこういう風にやっていこうよっていう風に声を出して呼んでちょっと今やってるっていうところはありますけどね。
うん、
杉さんとかもなんか同じ感じですかね。なんか奥さんと話してるだけ、
もう世界が閉じていますね。
うん、
その他の会話することはないので、もうずっと何ですかね、慣れた相手としか会話してないと、
はい、
もう語彙がすごい少なくても通じちゃうんで、
ああ、はいはい、
こういうまともに会話するっていうのは、まあ週に1回会社行ってるんですけども、
うん、
結構その時はリハビリみたいな気持ちが強いです。
ああ、ですねですね。
うん、なるべく会話しようと思って会話してますね。
うん、たまになんか小菅さんと会社で話してると、あ、なんかちょっとなんて言うんでしょうね、なんかすごいここで会話を終わらせたくない感じがすごいひしひしと伝わる
そんなことあるん
ですか。帰りとかそうですよね
うん、帰る時とかそんな感じですね。
うん、
でもまあなんかお互いそういう風に同じ気持ちなんだなっていう風に分かりますね。で、なんかその中村さんとかはなんて言うんでしょう、そのまあなんか独身じゃないですか。
はい、
それでなんか本当に多分話す機会っていうのが全然ないと思うんですけど、なんかそういう 対策というか、なんというか、でも話さなくても大丈夫な人とかだったりするんですかね。
まあ性格的なところもあって、チャットの方が性に合うっていうところはちょっとあるかもしれないですね。
うん、
僕逆にチャットとかツイッターとか結構喋る方なんで、
うん、
チャットでは割と喋ってますね。
結構ツイッターでもよく見ますね、タイムライン上に。
そうですね。あとはあの毎日誘拐してるって言ったんですけど、そこで割と雑談があって、うん、まあ、ちょっと長引いちゃって30分ぐらい雑談してることもあるんですけど、そのオフィス、向こう側のオフィスに、マイクとあとでかいテレビが置いてあって、そこでハンガウト常につけっぱなしにしてるんで、でまあ、誘拐の話題終わった後にオフィスにいる人とちょっと喋ったりとか、そういうので喋ってますね。
はいはいはい。じゃあもうなんかそういう誘拐があるから、まあ、現状大丈夫みたいな感じですかね。
あんまり僕寂しいみたいな気持ちは気迫なのかもしれないですけど、あのなんかスプラトゥーンをやってる時に知り合った人たちとか、はいはい、まあ、ゲームのコミュニティとかの人たちと、まあ、一緒にボイチャーしながらゲームすることもあるんで、
うん、
まあ、そこで知らない人、知らない人っていうか会ったことない人と割と喋ったりする機会があって、うん、なので、はい、結構喋る機会にはありがたいことに恵まれている感じですね。
おお、なるほど。結構なんかですね、リモートワーク、俺個人的にそのなんか話す機会がないっていうふうに思ってる一点でなんか辛いなっていうふうに思うところがあるんですけど、
うん、
やっぱりなんかまあそういう風に話せれば全然大丈夫な感じですかね、リモートワークって。
これもう本当人による個人差があるんで、その、
うん、
リモートワーク会社に導入するぞってなった時は、そのリモートワークも選べるけどリモートワークじゃない方も選べるみたいな、そういう状況を作らないとやっぱり難しいんじゃないかなと思いますね。
うんうん、
オフィスには常にまあ一定数人がいるような状況を作っていけば誰かいるし、はいはい、まあ、それを選択しないこともできるみたいな。
うん、それは思いますね。
うんうん、もうなんか寂しかったら行けるようにするみたいな感じですよね。
そうですね。逆にこうオフィス行っても誰もいないみたいな状況を作っちゃうと結構失敗かなと思ってますね。
うん、もうなんかそういう風にオフィスに人がいなかったらもう本当なんて言うんでしょうね、精神を保てない感じですかね。
いやまあ一定 こう例えば僕が出張で行ったタイミングで、まあ、珍しく来たけどあんまり人いないってなると、まあ、割と寂しいものはあるじゃないですか。
うん、はいはいはい、
そう、でもその人の出張とかに合わせて出社するのも結構微妙な話だから、そのなんですかね、オフィスに来るべきこう魅力というかそういうものを考えていかないといけないのかなって思いますね。
魅力、そうですね。なんか多分この話をどんどん突っ込んでいくとなんかすごい
何て言うんでしょう、
社長な感じ。
リモート FM とか別枠でできそうです。
うんうん、すごい。なんかでもそうですね、リモートワークして結構楽になったっていうところは強いですけどね、やっぱ寂しいところはありますよね。
確かに、まあ、楽になるところのメリットがかなり大きく僕の中で大きかったんで、そっちの方が嬉しい感じですね。
うん、
なんか仕事を労働から仕事にずらせてる感じはしますね。
うん
うん、ああ確かに、ずらせてるのは結構いいことですね。
なんかこう仕事が割とリモートになったことでパッケージングされていってるかなと思ってて、
その、うん、
仕事の流動がいい感じにこうなんか区切られてて、こうなんだ8時間ずっと働いてて1日やれば OK みたいな、そういう感じじゃなくなってて、なんかこのタスクがあってこのタスクがあってみたいな感じで、
はいはいはい、
うまくなんかリモートに移行したことによってそういう風に切り分けざるを得なくなってて、まあ、それがいいように働いてる部分が結構あるかなと思います、う
ん、分かります。なんか成果出さないと自分の存在がなくなりそうな気がして
そうですね、
すごい恐怖ですね。
うん、会社ならまあいるだけで一応出社してるから仕事してる風にはなるんですけど、リモートだと主張しないと本当に空気になっちゃうので、
うん、
仕事をまあタスクをタスクとしてやって成果出しやすいなとは思いますね。
うん、
まああと個人開発系で言うとやっぱり自分仕事以外の時間もいろいろと開発したい、まあ、土日もコード書いてるしっていう感じなので、出社時間なくなって家で自由に時間使える時間が増えるとリモートワークは本当相性いいなと思ってます。
確かに、
うん、
小杉さんはリモートになってから個人開発の時間増えましたか？
はい、増えましたね。単純、まあとはいえ今まではあの会社すごい近いところに住んでたんですけど、結構リモート前提で会社から離れて、まあ、それでも時間取れるようになったんで、まあ、全体的には増えている。まあ、
まあ、で会社から家までどれぐらいでしたっけ？あ、でもいいんですかね。
ドアツードアで1時間ぐらいで、
うん、
かかるんですけど、
もうなんか一般的な会社員の通勤時間みたいな、そんな感じです。うん、
確かに、
まあ、往復で2時間も時間無駄になっちゃいますからね。
うん、
それを個人開発の時間に割り当てられるのでかなり有利だと思います、
うん、はいはいはい。でもなんか最近小杉さんはやってるんですか？
それ、ね、それなんですよね。まあやってますよ、うん、あ、なんかそういう話してますか？じゃあ最近何やってるか話しましょうか。
いいっすね。
お、なんか触れられたくないところに触れられたみたいな、そんな感じですか？
いや、あの
あ、
やっぱやっていけ FM なんで各自やっていることを話した方が楽しいかなと思って。
でも小杉さんはあの当ててるじゃないですか、はい、あのサービス。
当ててる状態ではないです。これで生活できてるわけじゃないので。
ああ、はいはいはい、
うん、それができないと当てたっていうふうにはなってないと思ってます、
うん、でもなんか小当たりをしてるっていう感じですかね。
小当たりです。
小
ヒット。
小ヒット。
小ヒットはちょこちょこあるかもしれないですけど。うん、
はいはい、
まあで、ちなみに最近はもう、あの、ただ、
うん、
アドセンスでサーバー代賄ってる状態が続いていて、
うん、
はい、ていうかもうそれ以外は難しいんですけど、
うん、もう収益はアドセンスでそれでサーバー代払って維持して、
うん、 でさっき紹介したサイトとはまた別なんですけど、サイトごとにアドセンス停止っていうのを2週間前にされて、
はいはいはい、
でもう2週間くらい毎日アドセンスの方とポリシー違反のやり取りをして、
はいはいはい、
やっ と昨日か一昨日ぐらいに復活したっていうのが最近のやっていたことですね。
はいはいはい、
結構厳しくてアドセンスの審査のポリシーが、
うん、なんか実は俺アドセンスのポリシー違反でアカウント停止食らってますよ今。
アカウント？
そうなんです。
サイトじゃないですか？
サイトじゃないです、アカウントです。
何したんですか？
そういうエロ画像があったっていうやつですね。
え、それでさアカウントでダメになっちゃうんですか？
そうです、最初にまあなんか、そういう画像があるんで対応してくださいって言われて、でまあ対応したんですけど、ちょっとその対応が不十分だったらしくて、でそっかっていう感じです。なのでちょっとすごい気をつけた方がいい。
怖いな。
僕もなんか連絡の頻度とか誠意とかでなんとかなるもんなんですか？
なんないかなっていうふうに思ってますね、個人的には。
なるほど、事実。は
い、どうなんだろう、サイトの性質によるのかもな。
うん、かもしれないです。でその小杉さんの性質とかはなんかどんな感じだったんですかね？
一応なんですかね、ユーザーが画像投稿できるし、クロールで集めた画像も表示するしみたいなやつで、
うん、
はい、20万枚近く画像が上がってるサイトをやっていて、はいはい、
うんうん、
でそこにポルノ風の画像が紛れ込んでいて、多分 1% 以下なんですけどね、
うんうん、あですね、結構少ないですもんね、
はい、もうすごい少なく、たまにやっぱりユーザーが勝手に上げられちゃうので変なのが上がっていて、
はいはいはい、
で、まあ、消しました消しました、怪しいの消しましたっていうやり取りを続けてました、ね、
うんうん、
ちょっと 20万もあるので、
それを全部
のチェックが大変で、
うん、見るのはちょっときついですね、
うん、でアドセンスの人もすごい、なんですかね、これをポルノ判定するのかっていうぐらい際どいやつを、政府っぽいやつもダメって言ってくるので、まあ、どうやって向こうも確認してるのかなとは疑問に思いつつ、うん、で結局20万枚は目で確かめられないので、自動化して、ヤフーの一番最後にあったのがヤフー の NS4W モデルっていう機械学習で、
はい、あ、
ノットスイテーブルフォーワークの画像を入れたら、それがちょっとポルノっぽいのかっていうのを判定できるスコアを出してくれる、
はい、まあ、
ディープラーニングみたいな、
うん、それはもう API でできるやつ。
これは Python でかな、 Python でできるんですけど、
うん、
まあ、ただ、はい、ただそれだとちょっと組み込み難しかったんで、ちょっと Docker にまとめて API 化できるやつを作って、
はいはい、
それを動かして全画像にスコア判定して、ちょっとでもやばそうなやつ全部削除ってやりましたね。
あ、じゃあもうなんかそういう風に機械的にやるだけで、うん、もう本当アドセンスのポリシー違反とかのなんか防御っていうか、なんていうか、その対応もできた感じですかね。
って思ったんですけど、それでも、はい、なんですかね、ミス、なんですか、ポルノ違反判定できないような、ちょっと人間がさすがに見ないと分かんないような、
うんうん、
文字で書いていい、画像の中の文字にちょっとポルノっぽいワードが入っていただけでもダメだったので、そこは最後に指摘されて消してっていうやり取りは機械学習使った後終わりましたね。
うん、
それでなんとか復活しました。
じゃあもうそんな、なんて言うんでしょうね、なんかポルノとかポリシー違反とかしそうなサイト作っちゃったら、すいません、なんか聞こえましたかね今。
なんか聞こえました、
なんか通知音が入っちゃいました。そのなんかポリシー違反とかになんか含まれそうなのがあった場合は、まあなんか 完全にプログラムだけで対応とかは難しいって感じですよね。
まあある程度はできるんで、だから多分アドセンスとかも今は自動でクローラーがチェック最初はしてるんじゃないかなと思っていて、
うん、
怪しい画像、まあポルノっぽい画像はクローラーが判定して、人間じゃなくてクローラーが判定して最初は警告してると思うので、まあ、それは弾けるかなと
思
ってますね、
うん、
最新作は人間がやっぱりやってんだろうなと思ってますけど、
はいはいはい、ああ、なんか俺も来たことあります、そのなんか直接見てダメでしたよみたいな。
まあやっぱやって運営していくに今アドセンスが一番手軽で効率がいいので、
うん、そうですね、収益性も結構いいですしね。
うん、
あとアマカンだとあれですか、アマゾンで、
うん、
ちょこちょこ、
中村さんが運営してるアマカンですよね。
はい、僕、アドセンス使ったことないんですよね。
そうなんです
か。ないんです
よね。なんで、収益がいいとかどうかも分かんなくて、ただ、話を聞いて怯えてるって感じですね。
うん。
その、Google の安定ボットと Yahoo の NSFW ボットが戦ってるみたいな状況を聞いて。
ああもうなんか Google と Yahoo が戦ってるみたいな感じ。
うん、いやその停止食らったとか食らってないとかの話を前回に見ながら、うん、僕は Amazon のアフィリエイトしか使ったことないですね。
はいはい、
ぜひ参加しましょう。
戦争に。
そうです
ね。アマカンでもちょっと18禁の画像がある何ですかね、18禁の動画とかに貼っちゃったら、うん、多分来ますよ警告。
アマカンはてかアマゾン自体がすごいなんかこう厳しいんですよね。
そうなんですね。
R18 じゃないやつに対しても結構そのユーザーからの問い合わせでこれはダメだとかあるんで、
これはダメだ、
そうアマゾン側にそういう画像
気にならない、
あそうですね、
そっか、そのアマゾンで登録されてる画像で18禁とかグロとかはダメっていう感じですか。
そうそうそう、18禁、まず18禁カテゴリーのやつを取ってなくて、
はいはいはい、
なんで、まあ、通常のやつは OK で、そのアダルト判定する側でもなんかこう厳しいやつはそのサイト上への商品のこう載せるの自体も取り下げられたりしてるんで、
うんうんうん、
なんで、まあアドセンスは無理ですね、18禁の方は。
うん
うん、
最近なんか結構中村さんはウェブサイトを作ってるじゃないですか、ウェブアプリというか、
はいはい、たまにやってますね。
でなんかもともと中村さん知ったのってもともとクックパッドだったじゃないですか、
はい、
でそれでちゃんこを作り直したっていう話あるじゃないですか。
ああはい、やってました。
あれで多分なんかみんな中村さんの存在知ったのかなっていうふうに思ってたんですけど、でそのなんかなんて言うんでしょうね、コードの人というかあんまウェブアプリ作る人じゃないんだろうなっていうふうに思ってたんですけど、最近はなんか結構作ってますよね、そのウェブアプリ。
そうですね、僕がクックパッドにいた頃は結構僕の中ではなんかミドルウェア作りたい欲とかが高かったんで、うん、まあ、レールズのプラグインとか、あと、まあ、ラック、まあ、ウェブアプリのミドルウェアとかその辺をよく作ってたんですけど、
うん、
なんか最近はそうですね、もうちょっとこれ作ってるんですよって人に見せたい気持ちが割と強くて、で、まあ、サイトがあると、それもその一般人が使えるようなサイトがあると結構紹介しやすいなってことが増えてて、
確かにそれ思いますね俺も。
まあその気持ちですかね。いやぶっちゃけクックパッドにいた時って、
うん、
お仕事何やってるんですかってその、まあ、例えば紙切りにとか聞かれて、まあたまに、はいはい、まあなんか料理のサイトを作ってますみたいなことを言って、まあそういう話は通じるんですけど、
うんうん、
まあ今の仕事は割とプログラマー向けのサイトを作ってるんで、そういうその一般人向けに説明がしづらくて、まあなので、はいはい、そのなんかそういう部分の欲求が満たされないんで自分で作ってるっていうところもありますね。
おお、じゃあもう本当 エンジニア界隈だけじゃなくその一般人界隈とかにもなんか俺すげえんだぜみたいなやつをやりたいみたいな感じもあるんですかね。
そうですね、まあ、うん、まあ承認欲求満たされたいっていう意味ではそういう感じですね。そのさっき
でもこれもそれあります
ね、そのゲームのコミュニティの人と仲良くしてるって言ってたんですけど、はい、うん、そのまあ付き合う相手がそのエンジニアじゃなだけじゃなくなってきたっていうのも結構大きく影響して、
うん、そうですね、
まあ、そういう自分の周りにいる人たちが変わってきたので、そういう人たちに合わせて作るものも変わってきたっていう部分が大きいですかね。
おお、でもそのゲームで知り合った人ともちょっと仲良くやりたいから、ちょっと俺こういう人なんですみたいな名刺代わりみたいなやつを作りたいっていうのもあるんですかね。
そうですね、まあ知り合い知ってる人が使ってくれてるっていうのが一番嬉しいことですからね。
おお、
うん、
ですね。ああすごい思い出した、あの俺の今の嫁の、
うん、
あの誕生日にウェブアプリを作ってプレゼントしたことあります。
めちゃくちゃいい
ですね。はい、多分その気持ちと似てるんだと思います。
確かに、
うん、
なんか承認欲求の満たし方もいくつかあると思ってて、
はいはいはい、
これまでの研究から、うん、そのまずなんか自分がいいと思ったものを作るっていうのが自己承認で、その後、はいはい、そのこうだ自分の知っている人からこう承認されるっていう、はい、第二承認ぐらいのものがあって、
うん、
で最後に自分の全然知らないような人たちから、
うん、
もし地球の裏側にいるような人たちからご承認されるっていう第三承認があると思ってて、なんかその全部をうまいこと満たすようなものを作っていきたいなと思ってます。
おお、すごい夢があるというかすごい明確なものがあっていいですね。
そのどれも満たされなければなんかちょっと足りないみたいになっちゃうっていうのは分かってるんで、
うん、結構
今ちょっとどこまでいけてるんですか。
いやな、どこまでいけてるって話でもなくて、これをやるとこのサービスではこれが満たせないみたいなのはいろいろあるんで、
うん、
例えばうちの母親が僕の作ってるものを使うかと言われるとそうでもなかったり、こう逆にそういう人たち相手のものを作ってもエンジニアは全然喜ばなかったりするんで、
はいはいはい、
うん、まあなんかその全てをカバーっていうのは結構難しいですね。
そうですね、ちょっと、うん、全てカバーはちょっと難しいですね。でもなんかその観測範囲がいろいろ広がるっていうのは結構いいですね。そのなんか自分の関わりのある範囲というか見てる範囲というか、
確かに観測範囲に従ってもの作ってるところがあるんで、そっちの範囲の方を広げないともの作れないみたいなところがあるかもしれないですね。
うんうんうん、
あ、分かります。それ
確か小杉さんはなんか、まあ、このなんか話す前になんかいろいろ話したいことあるかみたいに風にアンケートしてたんですけど、でその中でなんかあのやっていきてはどこかにいるはず、観測範囲以外にコミュニティがあるのではっていうのを書いてくれてるんですけど、はい、なんかみんななんか最近はエンジニア界隈はあんまりやって言ってないっていう風に感じるんですかね。
そうですね、もともとでも趣味サービス作ってるっていうエンジニアは結構少ないと思うんですよね。
うん、うん、あですね、割と少ないですよね。
ただ、うん、本当に少ないのか、結構そういう人は一人でやるもんだから見えないだけなのか、
うん、うん、
そういう人とちょっと話をしてみたいとは思うんですけど、
うんうん、
どこにいるんだろうという。
ああ、なるほど。そのですね、わからないですね。
そう、あの、なかなかいないですよね。
今の
なかなかいないから、うん、
大体は多分ツイッターみんな見てると思うんですけど、
うん、
その範囲だともうあんまり見つかんないって感じですよね、今のところは。
まあ結構固定されちゃってますよね。
うん、
まあ自分がちょっと新しくフォローを増やすとかっていう活動しなくなったのも多いんですけど、 でもしくははい、うん、なんか能力があってやってる人はもう実は起業してるから、
あ、
スタートアップの社長を見ればみんなそんな感じなのかなと思ったりして、
はいはいはい、その社長たちに会いに行けばそのやっていってる人はいるんじゃないかっていう、うん、
まあ実際めっちゃやってる人たちですよね、あれは。
うん、そうですね、
気合い入れてやっている人たちだと思うんですよね。
うん、もうなんか人生かけてその名の通りやっている人っていう感じですよ。
うん、まあただそこまでじゃないんですよ、
ほうほう、
知り合いたいのかというか、僕が
なるほどなるほど、
あの起業して出資されてみたいな、
はいはいはい、
そういうんじゃないんですよね。
うん、
もう自分の趣味というか生活の一部としてやって作って、
はいはい、
いつか大きくなったらいいなぐらいの。
うん、なんかそういう人に聞いてもらえたらいいですね、これが。
うん、そういう人がいたら次回のラジオで。
そうですね、なんですか、その人をちょっと見つけたり、その人が、
うん、
声かけてくれて、うん、でまあなんか一緒にやったりとかできたら良さそうですね。
そういえばあの個人開発ウェブっていうスラックチームが1ヶ月ぐらいありましたね。
あったあった、
うん、前に中村さんが作って、で1ヶ月間なんかだけすごいにぎわうスラックですみたいな感じに出したやつですよね。
そう、8月の間だけ、8月に僕アムカン作ったんですけど、その時だけ僕の中では個人開発がちょっと熱かったので、こう、うん、誰か同じような温度感の人いないかなと思って、まあ、ツイッターで声かけたら、まあ、16人かな集まったんで、
うん、
でもそのスラックって今までチームを、は
い、
今までまあ何個か立ってたことあるんですけど、その終わり方というかがちょっと寂しいんですよね。だんだんみんな喋らなくなっていって、
あと
登録していたボットと RSS のフィードだけが流れて、
ああ
いや、なんで期間決めて8月の間だけ盛り上がって、まあ、そこから盛り上がらないからよろしくみたいな感じでやってましたね。
うん、
実際今そんな感じですよね。
今そんな感じです。
誰も、
うん、いや僕はもう
発言しない
あるべき姿だと思ってます、これ。あ、ただ僕が「いや終わり」って言ってないから、なんかたまにこう登録してる人が喋っちゃうんですけど、ここは綺麗に締めた方が良かったですね。
ああなるほど、
そう、次回の1ヶ月で お会いしましょうという感じで締めた方が良かった。
うん、次回の反省点というか、
そうですね、次回チームを立てることになったらそういう感じですね。はいはい、
うん、それはなかなかいいですね。
でも結局このスラックに集まった人って日報関係が多いですよね。
いや、日報にこの人たちを引き込んだみたいなところは割とありますね。
あ、逆か。
逆のバージョンもあります。
うん、うん、入ってくれた人にみんな日報を書こうよみたいな流れを、
進捗報告を今日こういうのやりましたっていうのを僕が日報の URL ペチャッと貼ったりするんで、
うん、
まあ、そこから流入してくれたりします。
へえー、なるほど。でもまあ確かにそのスラックあるあるというかコミュニティあるあるというか、もうなんかみんな興味なくなったら本当つぶやかないっていうのはちょっと寂しいですもんね。
そうですね、
うん、
なんかそのコミュニティ人がいなくてもこう活発そうに見えるというか有益な仕組みがなんかないと難しいですね。
ああ結構まあやる方も結構面倒っていうのもありますもんね。
うん、
まあ目につかないともう本当考えない期間で できちゃうし、
うん
うん、はい、でそろそろ、締めようかなっていうふうに思います。結構どれぐらいだろう今、55分ぐらい、
55分、
はい、くらい喋ってるのかなっていうふうに思うので、ちょっと一旦ここで切ろうかなっていうふうに思います、
うん、
じゃあちょっと最後に、なんか宣伝だったり俺の情報をこう見れば分かるよ的なやつをちょっと3人で全員行って終わりにしようかなっていうふうに思います。じゃああと中村さん、なんかそういうのあったりします？
僕ですか？
はい、
まあツイッターが一番目につくと思うんで、まあ、はいはい、うるさかったら別にフォローしなくてもいいんですけど、まあ見といてもらえれば、はいはい、なんか新しいもの作った時とかはそこにつぶやこうと思うんで、よろしくお願いします。
うん、うん、はい、ありがとうございます。じゃあ小菅さんは？
はい、僕も大体ツイッターにいるので、
はい、
そっちを見ていてなんか絡んでいただければと思います。あと、はい、事前に提出した話したいことの中に、
あ、はい、
PR プログラマー採用中ですっていうのを送ったんですけど。
あ、はい、そうですね、ちょっとそこも行きますか。
カナメイ株式会社では、
はい、カナメイ株式会社では、はい、
主に Rails や PHP や Perl を、
はい、
僕は書いてるんですけど、
はい、
まあそういうプログラマーで、まあ、リモートワークもできたらいいなっていう方がいれば、ぜひ一緒に労働ではなく仕事をしましょうと、
はい、
ツイッターで DM ください。
はい、小菅さんに DM をすれば、まあ、話が早いっていう、
はい、話が早い、はい、よろしくお願いします。
今募集しているのって、iOS もありましたっけ？
iOS もできたら嬉しいですね。
うん、iOS、Rails、PHP ぐらいですかね、はい、案件としては。
まあ、メインは Rails の会社なので。
うんうんうん。このエンジニアが欲しいと。
はい。です。はい、
わかりました。じゃあ、
よろしくお願いします。
小杉さんが宣伝して、僕紹介したいの、なんだろう、インクリメンツ採用してないのになりそうだけど。まあ、僕も DM してもらえれば、なんか、はい、話は早いです。
わかりました。中村さんのインクリメンツも、
はい、
Rails でしたよね。
Rails、まあ、あとプロダクトマネージャーとか、まあ、いろんな検索の人とか自然言語処理の人とか、まあ、いろいろ募集はしてるんで、
うんうんうん、
インクリメンツで検索してもらえれば募集要項出るかなと思うんで、はい、よろしくお願いします。
わかりました、ありがとうございます。で、あと俺もまあ、カナメイ株式会社なので、まあ、募集中っていうことで、宣伝です。で、そうですね、一応、個人開発したものとかは、まだなんか作りきっていないのがあるので、これを今、すごい宣伝してもなっていうのがあるので、あんまりそこは宣伝しなくてもいいかなとは思います。で、はい、あと、ツイッターアカウントが空麦でやってます。ので、まあ、フォローしてくださいぐらいですかね。はい、じゃあそんな感じで。